こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図説金谷編上は、ジェームズ・ジョージ・フレーザーの代表的比較数教学人類学書金谷編をメアリー・ダグラスの監修、サビーヌ・マコーマックの編集によって読みやすく再構成した図説簡約版の上巻きである。現地は、イタリアのネミの森で語られた森の王の不可解な継承儀礼を出発点に、世界各地の神話、呪術、禁忌、祭礼、王権を比較する全13巻の大著だった。本巻では特に王がなぜ宗教的役割を担い、その生命や行動が共同体の繁栄と結びつけられたのか、また人々が自然へ働きかけるためにどのような呪術的論理を用いたのかが扱われる。古典的著作ゆえに、現代の人類学から見れば資料の扱い方や進化主義的枠組みには慎重な検討が必要である。それでも異なる文化の事例を横断し、人間が秩序、生命、死をどう意味づけてきたかを問う視野は、今日なお強い知的刺激を持つこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ネミの森の王が開く王権と死の逆説。本書の出発点はイタリアのネミの聖林に仕えたとされる祭司、森の王をめぐる謎である。この役職の保持者は、聖なる木の枝を折り取った挑戦者との戦いに敗れれば殺され、勝者が後任になると語られる。プレイザーにとって重要なのは、この逸話を単なる奇襲として眺めることではない。なぜ共同体の中心にいる祭司王が安定した世襲ではなく、殺害の危険を制度として抱え込むのかを問うことである。彼は王を政治的支配者だけでなく、自然の法則、季節の循環、共同体の安全を担う宗教家存在として捉える。王の衰弱や死が土地の衰退と結びつけられるなら、王の交代は秩序の破壊ではなく、生命力を更新する儀礼として理解されうる。この大胆な比較の枠組みは、金谷編全体を動かす中心装置であり、後の文学宗教研究にも大きな影響を与えた。ただし、ネミの事例から普遍的な王殺しの体系へ進む推論には資料的な飛躍もある。読者は強力な問題設定とその証明の限界を分けて読む必要がある。次に、類観呪術と感染呪術、似ている、触れたという因果の論理、上巻きの重要な柱は、フレーザーが呪術を分析するために示した2つの原理である。第一は、類観呪術で似たものは互いに作用し合うという考え方である。例えば、雨を望む際に水をまく行為は、望む結果を模倣すれば自然にも同じ結果が生じるという連想に支えられる。第二は、感染呪術で一度触れたものは離れた後も結びつきを保つという発想である。髪や爪、衣服などが本人に影響を及ぼしうるとみなされるのは、この論理による。フレーザーは、こうした実践を偶然の迷信の寄せ集めではなく、一定の因果法則を信じる知的体系として整理した。その点で本書は、人々が不確実な自然環境に対していかに操作可能な規則を見出そうとしたかを示す。ただし、フレーザーが呪術から宗教、さらに科学へ進む一方向の発展段階を描いたことは、現在では支持されにくい。呪術、宗教、経験的知識は同一社会内でも併存し、文化ごとに異なる意味を持つからである。それでも二原理は、儀礼行為の背後にある連想的な因果推論を読み解く記憶に残る分析概念となっている。さらに、祭司たる王はなぜ天候収穫共同体の運命を担うのか。フレーザーの描く祭司王は、近代的な意味で行政を担う君主とは異なる。王は儀礼を執行し、雨、日照、作物、家畜、人間の生殖など共同体の生存に関わる自然の働きへ影響を与えると期待される存在である。本書が集める各地の慣習では、支配者の身体、食事、移動、接触、行動に厳しい制限が課される場合がある。これは王が特権的だからというだけではなく、王に宿ると考えられた力が損なわれたり、無秩序に漏れ出したりすることを恐れるためだとフレーザーは読む。ここでは、王の体は個人のものにとどまらず、土地と人々の状態を映す媒体となる。したがって、干ばつや不作、漏水などは単なる偶発事ではなく、支配者の力の執行として理解されうる。この視点は、政治権力が象徴、儀礼、身代の管理と不可分であることを考える手がかりになる。一方、世界中の王権を同じ機能で説明することはできない。本書の事例は普遍法則の証明としてではなく、王権を宗教的責任と結びつける多様な想像力の比較資料として読むのが妥当である。サブーは単なる禁止ではなく、生成と危険を管理する境界線である。金谷編で扱われるタブーは、合理性を欠いた禁止事項として片付けられない。フレーザーは、特定の人物、物、場所、時期に対する接触や行為の制限を、神聖な力と危険な力を扱うための規則として位置づける。祭司王が人に触れられない、特定の食物を避ける、日常的な行動を制約されるといった慣習は、その人物が共同体の秩序にとって特別な位置を占めることを可視化する。禁忌は力を守る防壁であると同時に、その力による損害を防ぐ隔離装置でもある。こうした見方は、 後に本書の監修者でもあるメアリー・ダグラスが、汚れや沈気を社会的分類の問題として考察する際にも別の形で発展させた論点と響き合う。ただしフレーザーはタブーを推しとして呪術的思考の表れとして体系化したため、個別社会の倫理、政治、親族関係、宗教的文脈を十分に捉えきれない場合がある。それでも何が触れてよく、何を隔離すべきかという区分が社会の価値観を組織するという問いは有効である。本書はタブーを通じ、見えない秩序が日常の振る舞いにどう刻まれるかを考えさせる。比較の魅力と危うさ、古典を現代の人類学として読み直す方法、本書の最大の魅力は、古代地中海世界から世界各地の民族信仰にまで視野を広げ、似た儀礼や観念の反復を乱そうとする比較のスケールにある。ネミの森の一つの謎を追うため、呪術、王権、樹木崇拝、季節儀礼、死と再生を連鎖させる呪術は、学術書であると同時に壮大な知的構築物として読める。図説簡約版は現地全樹3巻の全資料を追う負担を軽くし、その構図へ入る入り口を提供する。しかしフレーザーは現地調査を中心とする古代の人類学者ではなく、旅行記、宣教師報告、古典文献などを広く収集して比較した研究者だった。その資料には観察者の偏見や誤解が含まれうる。また文化を呪術、宗教、科学という単線的段階に並べる進化主義的発想は、非西洋社会を一様に古い段階へ置く危険を持つ。したがって本書は異文化を直接説明する最新の入門書として無批判に使うべきではない。むしろ比較研究が何を発見でき、どこで差異を消してしまうのかを検討する古典として読むことで最も豊かな価値が現れる。結論として、本書は神話、宗教史、民族学、文化、人類学、あるいは文学や芸術に繰り返し現れる死と再生、聖なる王、禁忌の主題に関心を持つ読者に適している。言中カネエ編は全13巻に及ぶため、まずフレーザーの問題設定と比較の射程を把握したい人にとって、この図説簡約版は現実的な入り口となる。図版を伴う編集と文庫上下巻への分冊は、膨大な転居の集積に圧倒されず、ネミの森から呪術、祭祀をタブーへ展開する論理を追う助けになる。得られるのは、個々の風習についての確定的な知識というより、人間が自然の不確実性、支配者の正当性、嫌い台の危険、共同体の更新をどのように象徴化してきたかを考える比較的視野である。同時に読者は古典が持つ限界も学べる。現地調査に基づかない資料収集、異文化を均質化しがちな比較、進化主義的な歴史観は今日では批判的検討を要する。だからこそ本書は最新研究を要約した人類学入門書とは異なる。圧倒的な連想力で世界の儀礼を一つの問いへ結びつける力と、その結びつけ方自体を吟味させる問題性を併せ持つ点に、古典としての際立った価値がある。ご支援いただける場合は、ジェームズ・ジョージ・フレーザー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。